こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。犬なでアジーさんの幸せになる犬マッサージは、プロフェッショナルドッグセラピストのアジーによる、飼い主のための入門的なドッグマッサージ実用書である。中心に置かれるのは、犬の体の構造を意識しながら、日常の撫でるという行為をリラックスと観察を伴うケアへ変える発想だ。著者は、現代の家庭犬も環境の変化、人との距離、刺激などからストレスを抱えうると捉え、吠え、怖がり、粗相といった行動を単純にしつけの問題として扱わない。本書は、それらへの対応を安易に保障するものではなく、心身を落ち着かせる触れ合いを生活に組み込むための方法を、豊富な写真と大きな説明で示す。フラワーレメディにも触れつつ、主軸は飼い主が毎日短時間安全に愛犬と向き合うための手技と姿勢にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、撫でるを意図的なストレスケアへ置き換える視点。本書の特徴は、犬への接触を単なる愛情表現で終わらせず、落ち着きを促すためのケアとして捉え直している点にある。家庭では犬を可愛いから触る、要求されたから撫でるという場面が多い。しかし著者の言う犬撫では、犬の反応を見ながら力加減、触れる位置、手の動きを選ぶ実践である。この視点は問題行動を直ちに矯正する技法というより、犬が緊張を抱えていないかを考える入り口になる。例えば無駄吠え、怖がり、粗相などが見られる場合にも、行動だけを抑えようとする前に刺激や不安、体調との関係を観察する余地が生まれる。重要なのは、マッサージがあらゆる行動上の悩みを解決するという意味ではないことだ。本書の実用性は、日々の触れ合いに休息の時間を加え、飼い主が犬の表情、呼吸、筋肉のこわばり、触られることへの好みを丁寧に読む習慣を作るところにある。犬の意思を尊重し、嫌がる部位やタイミングでは無理に続けないこともこの方法の前提となる。次に、身体構造を踏まえた手技を初心者が再現できる写真構成。ドッグマッサージの本では、手技の名称や理論が先行すると、未経験の飼い主には実際の手の置き方や動かす方向が分かりにくい。本書は、可愛い犬の写真を豊富に用い、どの部位にどのように触れるかを視覚的に理解しやすくした入門書として位置づけられる。床に置いた本を見ながら実践する場面を想定し、写真と説明が大きく示されているという評価も、その設計を裏付ける。著者は犬の体の構造に基づく施術を掲げており、これは人間向けのマッサージをそのまま転用しないという意味でも重要である。ただし、読者が本から得るべきなのは、強く押すことや複雑な操作ではない。犬が安心できる姿勢で穏やかに触れ、反応に応じて注視、調整する基本である。触られることを極端に嫌がる、歩き方や食欲に変化がある場合は、マッサージで様子を見るのではなく、獣医師に相談すべきである。写真中心の構成は、専門的なケアを家庭に近づける一方、無理をしないための観察の重要性も伝える形式といえる。さらに、毎日10分の継続が作る犬と飼い主の相互観察、アズイはたまに専門家の施術を受けることより、飼い主が愛情を込めて毎日およそ10分触れることに大きな価値を見出している。この提案の核は、時間の長さではなく継続性にある。短い時間でも同じ犬の体に繰り返し触れれば、飼い主は普段の筋肉の張り、皮膚や皮目の状態、触れた際の反応といった変化に気づきやすくなる。検索情報には、日常的な接触が腫瘍の早期発見につながったという体験談も紹介されるが、これは本書の手技自体に診断能力があるという証明ではない。むしろ、普段の状態を知る人が変化を発見し、必要なら早く受診できるという観察の利点として読むべきである。また犬にとっても、予測できる穏やかな接触が積み重なることは、人に触れられる経験への慣れにつながりうる。とはいえ、全ての犬が接触を好むわけではない。犬が離れる、体を固くする、視線を反らすなどのサインを尊重し、短く終える判断が欠かせない。毎日の10分は施術の課題ではなく、犬の快不快を学ぶ対話の時間として理解するのが適切である。そして、フラワーレメディを併記し、心身を一体で考えるケア感。本書はマッサージだけでなく、フラワーレメディによる施術法にも触れ、犬の体とメンタルの双方を癒すという著者のケア感を示している。ここでのフラワーレメディは、植物由来のレメディを感情面のサポートに用いる補完的なアプローチとして紹介されるものと考えられる。この併記によって、本書は筋肉をほぐす技術書にとどまらず、不安や緊張を含む犬の状態を総合的に見ようとする一冊になっている。一方で、読者は補完的ケアと獣医学的治療の役割を混同しない必要がある。フラワーレメディの有効性については、病気や行動問題への治療効果を確立した医学的根拠として扱うことはできず、症状の原因を診断する手段にもならない。したがって、実践するなら、 犬の安心を損なわない範囲での生活上の補助と位置づけ、持病、投薬、急な行動変化がある場合には獣医師や行動の専門家へ相談するのが妥当である。それでも本書が提示する信頼だけ行動だけに分けない視点には意義がある。飼育環境、日々の刺激、触れ合い、健康状態を合わせて見直すことは犬の暮らしを丁寧に捉える助けになる。最後に、問題行動の解消を約束せず関係づくりの補助線として読む本書の紹介文は、ストレスと無駄吠え、ビビリ、粗相などの問題行動との関係を取り上げる。これは困った行動を犬の性格の欠点や飼い主への反抗と決めつけず、背景に不安や心身の不調がないかを考える契機として有用である。特に初心者にとって、穏やかな接触を通じて犬の緊張や苦手な部位を観察することは生活環境や接し方を見直す第一歩になりうる。ただし、これらの行動には恐怖経験、運動不足、学習歴、加齢、痛み、泌尿器消化器の疾患など多様な要因があり、マッサージだけで原因を取り除けるとは限らない。粗相の急な増加や触られることへの拒否は医療的な確認を優先すべき兆候でもある。本書を最も現実的に活用するなら、しつけや診療に代わる万能策としてではなく、犬が休める時間を作り、変化を記録し、必要な専門支援につなぐ補助線として使うことだろう。豊富な写真と親しみやすい語り口は、難しい行動学の知識がなくても始められる利点を持つ。その一方で、犬の反応を最優先し、改善しない悩みは獣医師や適切な行動の専門家に相談するという境界を保つことで、本書の提案はより安全に活かせる。結論として、本書は愛犬との日常的な触れ合いをより注意深く、穏やかなケアへ発展させたい飼い主に向く。とりわけドッグマッサージに興味はあるものの、専門用語の多い本や複雑な技術に抵抗がある人にとって、写真を見ながら始められる点は実践上の強みである。犬がリラックスしているか、どこを嫌がるか、普段と違う状態はないかを確かめる時間を持ちたい人にも役立つだろう。一方、痛み、病気、深刻な不安や攻撃性、急な粗相などを抱える犬の治療診断の代替として読む本ではない。必要に応じて獣医師や行動の専門家と連携する前提が望ましい。同種のマッサージ本と比べた際の差別化は、手技を教えるだけでなく、ストレス、行動、飼い主との関係を結びつけ、撫でることの質を問い直している点にある。毎日10分という現実的な提案、初心者に配慮した視覚的な説明、フラワーレメディを含む心身両面への関心が本書独自の輪郭を作る。愛犬を変えるためだけでなく、飼い主自身が犬の小さな反応を読み取る力を育てるための入門書として評価できる。ご支援いただける場合は、アジポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。